久々に生き物カフェ鎌倉町なんで、一月に一回ぐらい勉強会を、生物多様性のことを勉強する会っていうのをやってるんですけど、で坂田さんはね、その場に来ていただいてて、でちょっと前まで2人セットで大人の寺子屋っていうのを定期的にやってて、で、まあ、韓国の流れから坂田さんだけが来てくれてたんだけど、今日久々に富田さんに来ていただいて、今私たちが熱い塩炊きの話や何やらかんやらしてもらおうかなと思ってます。で、実はタイムテーブルとして、前半が坂田さんに、コップ13メキシコってどういうことになってて、私たちが関われることがきっといろいろあるっていうお話をしていただいて、聞き手が高かった感じで、
あ、その時間帯、
その時間帯、うん、でその後一回休憩とお食事の時間になって、で後半は坂田さんに塩炊きの話をメインにしてもらって、聞き手が坂田さんみたいな感じで9時までっていう感じで考えてます、はい、でなんか一方的な、ね、お話っていうよりもなんか気になることがあった途中で、うん、ね、それってどうやったらできるのか、なんかせっかくちょっと顔が見えるような配置にしたので、そういう感じで進められたらいいかなって思ってます、
うん、じゃあ始めちゃいましょうか。はい、よろしくお願いします。坂田です。はい、今日はいつもの勉強会にずっと続けてきてる人と、それから寺子屋に何度か来たよと、あるいは初めてっていう人が多分なんか混ざってる感じがするんですけど、まずコップ13とかそういう話をする前に、生物多様性ってこういうことだよねって大体分かるっていう人、ゲッ大体、あ、じゃあちょっとよく分かんないっていう人は、はい、分かりました。じゃあちょっと生物多様性って何ってことも少し話してから、いろいろな、まあみんなとどんなことできるかっていう話に入っていけばいいかな。で、さっきフリコちゃんも言ったけど、途中で話入ってください。声聞いたら分かるように、私はとっても体調が悪くて声が出にくいから、みんなが話してくれるとそれだけ話さなくていいかとか嘘、うん、でもどんどん噛んでくださいね。はい、じゃあまず生物多様性って何かっていう話を簡単にします。もともと皆さん生物多様性っていうと生き物の話っていうふうに思いますよね。で、例えば絶滅危惧種とか、今ものすごい勢いで生き物が絶滅してる、まあ、年間もうなんかこの前まで3万種ってけど今4万種とか、もうわけわかんない世界になってるわけですよね。で、その私たちの周りからどんどんどんどん生き物が消えていくっていう、それがまあこう生物多様性が破壊されているとか損失だとかっていうふうによく言われるので、なんかこう生き物の話っていうふうに思っちゃうと思うんですよ。で、実際学者さんなんかもそう思ってる人がいて、生物多様性っていうと生物学者の話みたいに思ってる人も結構多くて、でそれだけその生物多様性ってすごくこう狭く理解されちゃってる部分があるんですね。で、結論を言うと、さまざまな命が関わり合いながら多様に、関わりも種類も多様にある様っていうのが生物多様性なんですけど、なんでこんな考え方が出てきたのかっていう。で、その生き物屋さんの話をしたのは、例えばトキが絶滅しそうとかさっていうのが、まあ絶滅しちゃったんですけども、日本のトキは一度で、そういう話を聞いた時に、20世紀のその、まあ、それをなんとか止めたいっていう環境保全とかしている人たちは、あるいは国はどう考えたかっていうと、天然記念物とかね、そういうのに指定して取っちゃいけません、山椒魚、大山椒魚取っちゃいけません、でそうやって守りましょうっていうふうにやったんだけど、全然守れないわけですよ。で最終的にトキは絶滅しちゃうし、コウノトリは全くいないしっていう、そういうふうになって、なんで守れないんだっていう流れがまずあります。で、今佐渡、ニュースで見たことあります？佐渡のトキが今野にどんどん帰ろうとしてるっていうの、トキ絶滅しちゃったんで、まあ、日本のトキの一番近い遺伝子を持っている中国のトキをもらって、 もう一回その日本の空に時を戻そうっていうんで、あの佐渡大ヶ島にある時センターで、まあ人工飼育をしで野に返そうって言った時にそのはたっと気づいたのは、時だけをいくら離しても時は結局生きていけない。つまり時が食べる、土壌とかカエルとかね、ナマズとか小さな小魚たちとかそういうのが田んぼにいない。で、トキっていうのは絶滅危惧種でみんなが知ってる、ちょっと信じられないですよね。日本中の空をトキが待ってたってイメージできます？あのちょっと赤い怖い顔の鳥ね。でも空中トキもう日本全土いたんですよ、ね、
鎌倉にもいたそうです。
鎌倉にもやっぱりいたね、あとコウノトリもやっぱり鎌倉とかいたんじゃないかな。今コウノトリも野に帰そうっていうかもうどんどん帰ってるんですね。そうだから昔のさ、おじさんとかそういうの詳しいかもしれないけど、昔の歴史の中で出てくる日本画家の人たちっていうのは時とか鶴とかそういう絵いっぱい描いてるじゃないですか。でも私たちの周りにいるアーティストが、日本の空とかを何か描いたりとかデザインしたりとかするときに時っていうのはまず出てこない。だって自分が見てないから。っていうふうに生き物が絶滅しちゃうとそれを表現したりそれを使ったり食べたりする文化も同時に消えるっていうことですよね。で、まあその時を野に戻そうとしたときに佐渡の人たちはいかんってなって佐渡の田んぼを全部無農薬にしようと、で生き物を全部戻してあの時が田んぼで餌を取れるようにしないとダメじゃんということになったんですね。つまり、場という概念が入るた時に生物多様性、つまりトキという特別な珍しい鳥だけじゃなくて その子が生きていくためにはもう誰も名もない多分いっぱいいるかもしれないようなアマガエルとかそれとかドジョウとか小魚の小さな船たちがいなきゃいけないっていうことにやっと気づいたんです、人類がね。でそれがまあ大体1992年に地球サミットっていうのがあって、そこでその生物多様性という考え方がボーンとバイオダイバーシティっていう考え方が出てきました。でただちょっと残念なのは海外は多様性っていう考え方ってすんなり受け取りやすかったんですね。特に欧米の国々は人権とかさそういう文化の多様性とかっていうことを無視しては国も作れない国ってたくさん、まあ、例えばオーストラリアとかだと憲法の中にその文化の多様性とか民族の多様性って入ってるわけですよね。でそういう国はあダイバーシティね、そうだよね、生き物もそうだよねと、特別なやつが生きていくためにはいろんな命が関わってなきゃそいつも生きていけないよねっていうのはすんなり入るんだけど、日本人はあまりピンとこなかったっていうのと国があまり宣伝したくなかった。気候変動枠組み条約っていうのと、これ聞いたことありますよね。で生物多様性条約っていうのと砂漠化防止条約っていう3つの国際条約が結ばれて日本は全部入ってるんですよ。で砂漠化はまあね、日本は直接そんなに大きくは関係しない、むしろ中国とか大変なんだけど、で気候変動はすごい宣伝されてますよね。で生物多様性条約に日本政府は加盟したし、まあ、環境省も結構頑張ってるんだけど、まだまだその頃日本はバブルがようやく弾けて、だけど、まだ弾けた感がないっていうか、消費のあり方としては。そういう状態の時に生物多様性条約をボンと持ってくる、つまり、場の概念を入ったようなことで環境を考えるとなると開発できないじゃないですか。まずそれが大きかったっていうことだと思うんですね。なのであんまり日本では生物多様性っていうのが言われず、気候変動はすごい言われるんだけど、生物多様性はなんとなくこうマイナーに行かざるを得ないっていうような状態になっちゃいました。で、生物多様性のことをね、まあ、歴史の流れっていうのはそういうことで日本にもそういう考え方が入ってきたけど、もともと日本人はその生物多様性の概念の中で暮らす、多分今日塩滝とかそういうとこにもつながると思うんですよ。そういうものを持ってたと思うんですね。で、生物多様性っていうのは生き物を守りましょうっていう話じゃなくて、さっき言ったように 使う、食べる、あるいは、描く、触れる、そうやって私たちの暮らしとか文化とかも作り出しているものなんですね。で、そこが考えてみたら、日本人ってその幸い国土が四季があって、すごい世界的にも例を見ないぐらい豊かな生物多様性の国って言われていて、で、昔の人たちはそういうものを賢く利用したり、あるいは、その人間が自然の外にいるんじゃなくて関わってその中に入って里山文化を作ったり、あるいは里海文化を作ったりってしてきてるんですよね。で、そういうものを失うっていうのは、生き物が消えるっていうのはもう一つ、その伝統的な知恵とか伝統的な文化も失うっていうことが実際に国際会議ですごい問題になってます。なので、韓国の時はね、先住民の人ちょっと少なめだったよね。でもこの前準備、今度のメキシコの会議の準備会合がモントリオールであって、その時はすごい来てたの。でも、ああみんなも来ればよかったなとか思ったんだけど、気軽に行けないのでカナダは。でも本当にマオリの人から、バミューダ海域のカリブの先住民の人とか、あと北極圏の先住民の人がみんな来たわけですね。で、それはやっぱり彼らは一番その最前線に立たされていて、生き物の多様性を失うってことは、彼らはいろんなものを、スピリチュアルリーダーって大体メディスンマンなんですよ。で、この前も新聞に出てましたけど、カンボジアの、こうクメール時代からずっと国が指定したその医者がいるんです。民間の医療ので、彼らはだいたい一人3000種ぐらいの薬草を知ってるんですって。すごいですよね。アマゾン の、 少数民族もそういう人いますね。で、そういう、つまりそういう知恵っていうのはだいたい交渉なんですよ。で、アマゾンが焼かれてしまうと、どこに何に効く、どんな薬草があって、これを使う時にはどんなまじないをしてっていうのが同時にもうやれなくなる。次の世代に彼らがこう口伝えで伝えたくても、もう伝わらなくなる、ものがないからっていうことがすごいシビアな現状としてあります。で、あと言葉もなくなりますよね、そのものがなくなると。なんだろう、例えば、その日本語っていろんな花とか、味とかそういうものから日本語って作られてるじゃないですか。今の子供はえぐいっていう言葉がわからないんですって。えぐいってもう全く意味がわからない。えぐいっていうのはなんかこう苦いでもないし、つまり山菜とかを食べた時にえぐみがあるとかじゃないですか。で、今の子供はそういう森にあるものとか野にあるものを食べたり、それを使ったものっていう経験がないから、えぐみっていうのが全くイメージできないっていうふうに植物学者の人たちがすごい、どうしようどうしようって言ってもね子供に口で説明できます？えぐみっていうのはねって、つまり結局食べてみて、あ、これがえぐみかっていうのがない限りは子供たちには伝わらない。つまり生物多様性ってのはそういうこととも、まあ、絡んできます。で、ちょっとまあ話を戻しまして、その生物多様性って細かく実は3つの多様性があってっていう勉強的にもできるんだけど、もうちょっと今日は少し柔らかく話そうかな。でもっと勉強したいなと思う人はまた続けてきてもらえれば、種の多様性とか生態系の多様性とか、ね、遺伝子の多様性みたいな話もしますけれども、私は東京の高尾山に、住んでいて、で、まあ、日々その高尾の森と付き合って、あるいは向き合って、まあ、暮らしているわけですね。そこら中から湧き水が湧いて、で、いろんなこう動物たちがこう出てくるわけですよね。で、生物多様性とかを一番感じる時ってどんな時かな。で、まあ、ガイドもよくやってて、このクソ寒いのにガイドやんなきゃいけなかったり、もうね、冬目が見たいとかね、そういうマニアックな人たちがいて、今何もないじゃないですか。 で冬芽ってあの次春あの開くために、まあ、花芽と葉っぱの芽が2つあって、でそれをきれいに、まあ、2つに切ると中にきれいに葉っぱが折りたたんで入ってるんですよ。でそれまでその植物の戦略で毛で覆ってるものもあれば硬い皮でくるんでるものもあって、でそうやって冬を越してっていう、でその冬芽がいろんな形があって、それでこれは何の木っていうのが分かるんですけど、そういうのを楽しみたいとかねすごいまああと来月はムササビ観察会とかやるんですけど、ムササビがこの時期どんな風なことをして何を食べて暮らしてるのかっていうのと実際見たい、でみんな好きなんですよね、動物がね、見たいっていうのあるでしょ。まあ鎌倉はなんか台湾リスがその辺にいっぱいいますよね。でなんかその山でよく思うのはいくつかあるんですけど、私が例に挙げるのは、リス、高浜にもリスがいて、まあ、台湾リスではなくて本土リスがいて、で彼らは冬眠をしないで、秋から冬にかけて、まあ、彼らと出会うと何してるかっていうと、まあ、一生懸命食べてるわけです。もう冬を越すエネルギーを彼ら必要とするから、で当然でも時々どんぐりは彼らが食べきれないぐらい落とすんですよ、実を。でそうするとリスたちはガブガブ食べながら、食べあのガブガブというかカリカリ、もうくるみとか真っ二つにきれいに割って、だからあるからリスがどこで食事したかすぐ分かるんですけど、で食べきれないものをあちこち一生懸命隠すんですね。で寒くなって完全に食べるものがなくなったらまた掘り出して食べようっていうリスの知恵で、あちこち掘って埋めてる。で当然まあもうこれぐらいの時期になるともうどんぐりも落ちてなくて、リスたちはそろそろどこに隠したっけっつって出てくるわけですね、わらわらわらわら、腹減ったみたいな感じで、で、まあ、神様がリスをちょっとだけおバカに作ってくれたおかげで全部思い出せないすごい可愛いんですよ、結構ねおたおた探してるんですね、なんか見つけ出してふんって感じで食べてるやつも、もうほんとね大人数で行くと出てきてくれないんだけど、少人数で行くとその本当に地面にいて出会う時があって、でそうやってでもリスが忘れてくれるおかげでその次の春に、シンの実とかカシの実とかそれからコナラとかクヌギが新芽を出すことができる、でそういう循環が始まる。であるいはサルが、まあ、タコは猿群れで出てきたりするんですけど、この時期特にで私も畑やってますけど、みんなもうとにかく猿というの出身にめっちゃ悩まされてるんですね。でうちの畑もうとにかく、次の日とか行くとちょっと離れてるんでね、行くと近所の人が「佐川さん佐川さん昨日イノシシがパーティーやってたよ」とかさ「とか言ってたらもう全部じゃがいもないとか「昨日はなんか猿が遊んでたよ」とか言うと「どう?」みたいな感じなんですけど、そのみんな本当に獣害でみんな怒るけれども、なんでかっていうと猿ってねちょっとかじってそれ1個全部食べてくれればいいのに、ちょっとかじり今度こっちに手を出してちょっとかじり、だから全部結構全部ダメになるんですよ、ね、でも人間から見たらもうどうせだったらちゃんと食べてくれればいい、なんで残すのみたいなね、もったいないってすごい思うんですけど、猿はそういう風にしか食事できないんです。なぜかっていうと本来森にいるわけじゃないですか、で木の上でいろんな実を取ってバサバサバサ、ね、こぼさないように取ればいいのにいっぱい下に実を落としちゃう、あるいは柿の実を取ってかじる、で全部一個きれいに食べればいいのに、まあ半分ぐらい食ってペン下に捨てる。そうするとそれを食べにいろんな動物がやってくるわけですよ。だから猿がそういうふうに食事をするっていうのは森にはすごい大事なこと。で森がなくなっちゃって畑になっちゃうから彼らはそういうふうにやっちゃうだけで、別に人間に嫌がらせをするためにあれを食べこれを食べってやってるわけではない。でそういうこうまあよく屋久島とか行くとね、ヤクザルが木にいると結構逃げないんで見れるんですけど、ヤクザルが食べてる下には必ず鹿たちがやってきて、で、猿が落とした、いろんな木の実とか葉っぱとか食べてたりするんですね。だから あの猿よく、あそうだ、猿カニ合戦ってあるじゃないですか。あれはちょっと猿に気の毒っていうか、本当はみんな食べてってやってるのがカニにぶつかったがために猿はすごい悪役になってしまったっていう。でもそれは昔話に出てくる猿の癖なんですね。でもそれはそういう動物ですっていうことじゃなくて、それが次の命のつながりにつながっていく、ちょっとした行為で。もし猿が一個丸々きれいに食べる動物に途中でどこかで変わってしまったら、そのことで消えていく生き物がいっぱい出てくるわけですよ、っていうことだったりする。あるいはクマが爪を研ぐで、あれは縄張りを自分で意思表示するためにあと俺は大きいぞっていうことを示すためにこう爪痕をあちこち白神さんにつながることいっぱいあるんですけど、でもそれは木がねかわいそうとかではなくて、枯れるんです、木が。そういうことやるともう同じところにいつもこうやるから。で木っていうのは外側だけで生きてるので、てっぺんと根っこの先と外側だけで生きてるんですね。だから皮を剥かれると一番つらい。だから皮むき間伐っていうのは剥いて枯らすわけじゃないですか。切られる、あるいは枝を切られるとか点で攻撃されるよりも皮を剥かれると木は死ぬ。試しにちょっとこう皮むき間伐とか言って剥いた時に水が滴りてるのが分かると思うんですよね。でそこで生きてるんですね。で中は年輪で、ちょっとね死んでるとも言えないんだけど、まあ、死んでんだけど人間の感覚だと。つまりもっとね植物たちは生きると死ぬの境目がすごい曖昧なんですよね。で人間みたいにすっきり生きてすっきり死んでとか、そういうふうに生死を考えない、2つ別々のものとして考えないから、だから木たちはそこだけで生きてるんです。でそこに爪を尖れれば当然枯れるわけですね。でいつか、まあ、倒れちゃう。そうするとでもクマが、何年かけるか知らないけど、そうやって爪を研いでくれて、たまに大きな木が弱って倒れる、その時に光が入ってそこの次の世代が出てくるっていう。クマもそういう役割を担っている。イノシシも木に体をこすりつけてあげりするんですけど、そういう行為っていうのは一見なんか何でもないように見えて、森の仕組みの中で回っている、知らずに貢献している。別にクマも猿もリスたちも森を作るぞとか全然思ってないですよ、全然。でもそんな風にできてるっていうことがすごい大事で、そういうつながりのことを生物多様性っていうんですね。だから高尾さんは、植物がだいたい1300種ぐらいあって、すごい多さなんですけど、イギリス一国分で。でもいっぱいあると、まあ、正確には1321種なんですけど、一個ぐらい減ったって大丈夫じゃないのって思うじゃないですか。結構そういうふうに思う人多いんですよ、多少減っても。でもそのこれ本当覚えててほしいし、私もよく言うんですけど、命の数っていうのは、2-1は1にならない。数、私たち数という概念を持ってしまってる、時間とか。だからどうしても私も人に伝えるときはね、1321種ですとか、昆虫は5000種ですとか、鳥は150-160種類、日本にいる全ての鳥の3分の1から4分の1が見れますっていうふうにガイド的には説明しなきゃいけないんだけど、その数を言うときになんかこうどうしてももうちょっと説明が加えたいっていうか、つまり一種類の植物が消えることで、命がどれぐらい消えるか想像がつかないわけです。昆虫がどれぐらい消えちゃうのか。だから 2-1 は1ってならないんですよという。もしかしたらマイナス10かもしれないし、下手すらマイナス100になるかもしれないし、でも人間もその中に入って、例えば田んぼが典型ですけど、山を少し崩させてもらって、そこに田んぼを作って、で山の水を引いてってやると、いきなりそこも生き物が増えるわけですよね。で、だいたい今日本の田んぼには生き物が5300種ぐらい、田んぼだけでですよ。でまた新たな人間も入った多様性が生まれるっていう風に、イメージとして まあ生物多様性っていうのはそういう仕組みのことなんだなと、まあ、よくねミツバチがいなくなると人類は滅ぶとかね、そういうこと言われますよね。もうここまではイメージどうですか、なんとなくわかりますね。でそれまあ簡単にあとはあのお勉強的なことで言うと3つの多様性もうささっと言いますけど覚えてる人今まで勉強して生物多様性の3つの多様性、フリコちゃん
種の多様性と、
はい、
遺伝子の多様性と、住環境環境の多様性、
うんうん、合ってます。生態系の多様性ね、まあ、種の多様性はいいと、いっぱいいるのがいい、ただ外来種が増えた時それいっぱいいていいと言えるのかっていう悩みがすごいあって、いやでもね外来種ってすごい問題じゃないですか。ちょっと最近びっくりしてるのはセイタカアワダチソウ、あれって私が子供の時あの公害とか汚染にすごい強い植物で、すごいトラックがバンバン通るような道路の脇でもものすごい元気よく生えてて、よくない植物っていうふうに習ったんですよね、うん、で 今ももちろんそういう汚染に強いんだけど、セイタカアワダチソウがすごい自分で遠慮し始めてるんですよあのね、うん、最初は来たぞって勢いで俺ら強いぞガーって野原を全部占領しようとしたんだけど、その中からだんだん多分分かんないですよ、でも昆虫の多様性とかなくなっていくわけじゃん、セイタカアワダチソウになっちゃうと、でちょっとずつセイタカアワダチソウが今減っていて、いいバランスで止まろうとしてるんですって、びっくりして、でそれは彼らの戦略でもあるわけですね、生き延びるね、うん、だからもしかしたらもうちょっとすると秋の風景でススキとセイタカアワダチソウって違和感なく、あ秋だねって思うようになるかもしれないなと思って、でもどこまでもガーッといっちゃう植物はやっぱり他のものを滅ぼしいってしまう、そういう問題、まあ哺乳類とかの多いですけどね、そういうのはね、アライグマとかさ、そういうのいっぱい問題になってますけど、まあでもだから数が多いっていうもんではないけれども、もうまあ基本的にさまざまなものがバランスよく多様にいる、それから、生態系が多様、山といっても、高い山もあれば低い山もあって渓谷林もあって谷もあって全部生きてるものが違う、それから、遺伝子の多様性っていうのは種の中の多様性です。同じタヌキでもいっぱいその中には、みんな違う遺伝子を持ってる、ここにいる人間がみんな違う遺伝子を持ってるのと同じようにタヌキたちもみんな違う遺伝子を持ってる、ここで私とタカさんの区別がつきますよねだけど皆さんタヌキ見た時に区別つかないですよね、オスかメスかも分かんないですよね同じ顔にしか見えない、でも違うんですよ、タヌキ同士は私とタカさんが明らかに違う人間だと認識するように彼らも認識していて、みんな違う遺伝子を持ってるから、私とタカさんが微妙に目の色が違う、微妙に髪の色が違う、まあ、体は全然違う、でも同じ人という種っていうふうになるように、その種の中の多様性、この3つが揃うと、生物多様性は豊かだよねっていうふうになります。そういう意味でリスとか、まあ、今のその3つのことは忘れてもいいから、リスたちとか、クマたちとかね、いろんなものたちがどんな風に猿とかみんな森の中でどんな役割を担って、でその循環の中で生きてるのかっていう感覚をつかんでもらえば、それは生物を理解していただいたということになるので、はい、で、時間を見ながらでですね、世界でそのこの生物多様性を守りましょうってことで開かれてて、私らが直接ね関わったのはCOP10ですよね。ちょっとそのCOP10の頃の経緯、高さんに少しだけ話してもらっていいですか。
経緯、はい、
うん、まあ、この生き物カフェとかね、
はい、その地球サミットからがきっかけで生物多様性についての国際会議が始まってで2年に1回行われ続けていて、10回目の節目の会が COP10 という会議で、2010年に、愛知の名古屋で行われたんですよね。で174カ国、
192だったんだけど今4になった、 194
当時は
2だったかな、うん、
192の政府の代表とか、あとは世界中の NGO とかいろんな市民とかで、僕らもまあ NGO みたいな感じでこうブースを出したり、いろいろなんかわーってやったり、イベントやったり、パレードをやったり、
はい、
まあ、デモっていうか、まあ、上関原発がちょうど当時埋め立ての工事をコップ10の間にやってしまおうみたいな。僕はあの上関の原発のことで座り込みを現地でしたりとかもしてたので、感じてたり言われてたのは、そこでその上関っていうのは生物多様性のホットスポットってはっきり言われてたんですよね、
うん、
いろんな学会からも。でホットスポットっていうのは生物多様性 を維持するすごい貴重な希少な生き物、そこでしか生きられないような生き物がめちゃいるよっていうことが分かっていて、なおかつ今絶滅の危機にある、そこ自体が。でそういう場所が、まあ、高江のやんばるの森とか、うん、大浦湾、辺野古の大浦湾とか、うん、まあ、高尾山とか、
高尾も言われ
てましたね、まあ、やんばもそうだったし、つまり僕たちが守りたいと思ってたところが、実は客観的に国際的に見ると生物多様性ホットスポットって言われてたってことに気づいたのと、まあ Facebook とかもなかったんで各現場めっちゃ孤立してたんですよね、
うん、
で政府は同じ手口で潰しに行くみたいな、高江の人たち訴えて上関で僕らの仲間が訴えられて、文書見せたらなんか同じ人書いてんじゃないとか高江の人も言うみたいな状況で、うん、僕らは僕らでもっとつながんなきゃって言って、いろんなことをあの坂田さんたちとやったり、あのその別々のことで政治を動かしたいという人たちが一緒に永田町で集まって50人ぐらいで行きましたよね、
うん、
一緒にその政治家に働きかけて、奈良
さんがジャンベ持ってきて、
ジャンベ持ってきて2000あれ2009年だと思うんですけど、入り口で
まさか演奏するんですか、しませんとか言いながら、
うん、するつもりで行ったんですけど、なんかみんなで中で楽しんで、あので高江の話聞いてくれる議員さんなら上関のことも聞いてくれるんじゃないみたいな情報交換もそこでしながら動いていた時に、まあ、多様性というキーワードを聞いて、あ、なんか漠然と僕たちが求めてたのはそういう何かだったんだなってことを知って、うん、で、まあ、国際会議とはいえ僕らも何かせっかく日本で行われるし、で大体10回目というのは本当に節目 でそこであのこういう愛知ターゲットという、まあ、20の目標、国際的な目標という、まあ、拘束力はないんだけれどもみんなでこういうことを目指そうということで、あの海域の何パーセントは保護区にするとか、まあ、いろんな伝統的知恵を守るとか、あの生物多様性の価値をと守り方をみんなが実践して学んで知っていこうとか、まあ、そういうことがそこで決まったんですけども、あの、まあ、その時にやっぱりあの国際 NGO というかね、あの国際会議で活躍しているような NGO の人たちのっていうのは、うん、なんていうかこう現場で動きながらみんなに分かりやすく伝えるっていうのは多分すごく難しくて
下手なんだよねていうか現場知らないから行ったことないし、うん、うん、って感じかな、
うん、なんでその国際会議のスペシャリストの人たちと現場で思いっきりなんかその泥にまみれてる僕たちが、なんかただ遠くから国際会議は難しいとか言うんじゃなくて、ちゃんとそのつながりたいなっていうことがあって、まあ僕たちみんなでそこでキャンプ場を借り切って、うん、泊まったりしながら全国の人たちを招いていろいろやってたんですけど、うん、やっぱりこういう国際会議っていうのは大事なことが決められると目標だけたくさん積み上げられて誰がやんのみたいな話になっていくっていうことが結構常だと思っていたし、やっぱり僕は現場感覚としてそういうことをただ遠くから批判するだけじゃダメだなと思って、じゃあとりあえず自分たちがその掲げただけじゃなくするにはどうしようと思った時に、うん、やっぱり続くことをやろうと思う。そう、その時に海外から来たいろんな面白い人とも喋ってて、でいろいろ僕らこういうまさにここみたいな感じで喋る場がすごい大事だと思うんですよねみたいな話をしてた時に、なんか生物多様性を理解したり行動していくために必要なのはまさにそういうなんかホームパーティーみたいなやつだよとか言われてですよねみたいな感じで盛り上がって、とりあえずなんかやろうと思って生き物カフェっていうのを2010年に立ち上げて、愛知と大阪と東京でそれぞれの地域の人たちの多様性を大事にしながらやっていこうみたいな感じでやってます、今もやってます。だから一応 NGO 生き物カフェとしては国連とかにもメッセージを送ったりとか ずっとしていて、そう、も
う、そういう形にしちゃいました、
うん、政府が原発のことを全然言わないので僕らも言えじゃなくてもう NGO としての意見ですみたいな感じで、やっぱり海洋汚染を守るには
行けるんだよね、
行けるんですよ、国連に、
うん、
そう、ただ面倒くさいんですよ、すっごい国連が出してくる英語の文章を日本語訳したり外務省や NGO が訳したやつを見比べたりして、うん、このデベロップメントって本当に開発か、開発じゃないんじゃないか、成長って意味じゃないかみたいのを、
うん、
カフェオハナでは全部読み下し て,
と勉強して
超地味な勉強をしながらそれに合わせて皆さんこう言ってますけど私たちはこう思いますみたいな、ちょっとこう相手の話を踏まえた形の、いきなりなんかバーって言うんじゃない感じで、海洋投棄に関してはロンドン条約ではこう書いてあるけど放射性物質の陶器に関しても規制を作るべきじゃないですかみたいなことを、東京は東京スタイルで今そういう結構ガチで、ね、
東京は結構そういう文章作りをして本当にもう国連に、
うん、
だけどやっぱ地域ってすごくこう難しいからさ、だからむしろ国連に、うん、提言していこうみたいなことをやってるよね。
そうですね、うん、そこはもうなんかカフェから国連は直通で行けますよっていうのをやり続けたいと思ってやっていて、で大阪はよくわからへんでもなんかやろうみたいな、そういうのありますよ本当に。で動物の格好をみんなでしてパレードしたりとかをめっちゃやったりしてます。で何回勉強しても、うん、あそこねわかんないのか OK みたいな感じで。
でも最近だいぶだいぶ、
ね、
だいぶだいぶ理解してきた、
だいぶだいぶなんか経験が積まれてきてる。
そうそうそうそう、さすがにちょっと、うん、
で鎌倉はなんかこういう今空気が
なんか地域のことにつなげたいなっていうのが割に鎌倉の特徴、うん、
鎌倉の人たちやっぱり僕わかんないですけどね、やっぱ伝統とか土地の中で人と人が顔が見えてたりとかっていうところが多分あって、
うん
うん、やっぱ大阪と東京もそれがいいとか悪いじゃなくて多様性として今そういう役割に今自然になっていて、うん、まあそんな形でこうなんか僕らがまず種の中の多様性をいかに認め合いながら僕らの意見をその多様な世界中からの意見の一つとしてちゃんと届けるっていうことをまあベースになんかコツコツやってるというのが今の状況です、
うん、ね、はい、はい、ありがとうございます。そんな流れなんですけれども、肝はね、例えば国際会議とか、まあ、国会とかみんなが苦手とするものですよね。日本人はそういうものはもう雲の上の遠い話で、なんか自分がもうそこに関われるというような実感を全く持ってない。でそれも手伝って、それは実際に現場で運動してる人でもそうなんですよ、
うん、
うん、いろんな本当にね、今もいろんな現場があって、今日も入間の人から連絡が来て、うん、入間の基地が拡張されようとしていて米軍からちょっとずつ返してもらっているうちにそこがものすごい豊かなその森になって大鷹が飛んでて、そこを自衛隊基地拡張するから潰そうとしてるんだけど、どうしたらいいんだみたいな連絡がもういろんなとこいっぱい来るんですね。長崎のダムがこのご時世にまだダムを作ろうとして、もう一回行ったんですけど、ホタルが本当に何万匹と飛び交う川なんですね、うん、そういうところがまだ潰されようとしてる。でそういうなんか、でもそういう現場にいる人っていうのはもう私もそうだったけど、目の前のことに大変で、でそのなんだろうな、実際に対話をするとかこう国連とか国会とかも、もうそもそも全然聞いてくれない人みたいに、うん、もう結構決めちゃってるというか思っちゃってるっていうのがやっぱりあると思うんですね。でも実際にその本当に変えていこうと思うと、私らが抗議とかこういうふうにしろじゃなくて、やっぱり自分たちがどうしたい、そうするためにはどうしたらいいっていうことをもっとちゃんとその国の手続きとか国連の手続きだったらこういうことがやれるよっていうのを、自治体だったらこういうのが使えるんじゃないってことをちゃんと教えてくれる人が必要なんですよね。でそれは誰かって言ったら本当は官僚だったりとかするわけで、でやっぱ私は国際会議にも今ずっと COP 行ってて、この後、後で少し COP13 の話しますけれども、その一番高尾山が、ま、トンネルを掘られてしまって、今湧き水がやばくて、まあ、でもかろうじて山が頑張ってくれて、私たちはこれ以上山にダメージを与えない暮らし方ってどんなだろうっていうことを今地域で やっていて、でその中で私がでも掘られてしまったことで一番反省したのは、そういう向こう側の論理が分かる人とのコミュニケーションが足りなかったっていうことなんですね。すごく、つまり国交省の官僚とか、環境省の官僚とかともっと対話して、こうしたいんだけどどうすればいいのかっていう、で実は官僚イコール悪だってみんな思ってると思うんですけど、まあぶっちゃけた話ものすごいいい人もいるわけですよ。その本当に日本の環境をどうにかしたくて環境省に入ったとか、うん、日本をもっといい国にしたくて国交省入ったとか、今入ったらみんなどんどん絶望していくんですね、うん、だけどその中でかいくぐってなんとかやりたい、あの手この手頑張ってるその役人とか官僚もいて、でそういう人とつながればよかったって、うん、その時は思いつかなかったんですね。でそうだよなと思って、私らが国交省の官僚と喧嘩したって向こうの方がエリートだし、もう法的な手続きとかもう全然向こうの方がだってプロだから知ってて勝てないわけですよね。そのあるいは国連に直接意見を言って、で例えばみんなこう考えると思うんですよ。国際会議って自分の言いたいこと言いたいと、で一応国連なので国の代表が集まってるから NGO が直で会議で家に行けるわけじゃないんですね。どうやる、でも NGO はものすごい重視されてるので NGO との、会合とかいっぱい持たれるんですけど、私たちが言いたいことあるときは国を通じてしか言えないんです、国連の本会議で言う場合は。でも日本政府じゃなくていいんですよ。みんな日本政府を通さなきゃいけないと思うでしょ、自分は日本の NGO とか日本の市民だから。日本政府が聞いてくれなかったら、原発に反対しているコロンビア政府にお願いしてコロンビア政府が異議を言うっていうとか、農業に遺伝子組み換えをすごい問題視しているメキシコ政府を通して言うとか、そういうことができるんですね。そんなん誰も教えてくれなかったと思ってとか、そういうのも実際に行って経験して、まあ、コップ10以降ずっと2年に1回開催されててずっと行ってるんですけど、インドでもそうだったし、まあ、韓国でもそうで、今度メキシコでもそういうふうにして何度も何度も、自分たちの意見を出し、で、まあ、日本と違って NGO っていうのはすごく重視されているので、NPO ってないんですね、非政府組織の意見を国連はすごい重視するので、まあ、例えば EU が、NGO の代表と会いたいで、いろんな話を、EU として会いたいってなると EU と NGO の会議が開かれるんですね。で別に、あ、私行く行くって言うと行けちゃうんですよ、 NGO で。私も参加して、で EU は原発どうするのって話とかをするっていうことができるとか、そういうのって行かないと分かんない部分もあるし、行った人がこうやって話してくれないと分かんないですよね。でそれは国内の政治も同じだったし、なのでこの前の大阪のね生き物カフェでは、大阪の人たちはもう官僚とか大企業みたいな、ひえーみたいな人が多いんですよなのでもう一回じゃあここに呼ぼうっつって呼んで、で一緒にみんなで話すっていうのをやって、官僚と話すの初めてやってみんな言ってで向こうもそんな人と話すの初めてだからすごい面白かったすごい面白かったんですよ。結構感動してた、国交省の役人の人とか、その開発でいかに緑を守っていくかっていうことにものすごい頑張ってるんですよね。あるいは壊されたところを再生するっていうことを法律を作ろうとしたりすごい頑張ってくれてる人なんですよ。だそういう人いるのね。やっぱりそういう人とどうつながりを持って、でそれは私が国交省に対して、いや環境省とみんなが、あるいは私が対立してそれでやるよりは、対立するならここでやってもらった方がいいわけですよ。でまあ実際それでうまくいった例が一つだけあって、国土強靭化法案っていう法律あるの知ってますか？もう名前からして嫌でしょ国土強靭化、もう安倍さんがもうやりたくてやりたくて国土強靭化法案、もうね、人からコンクリートへみたいな、もう一回戻ろうみたいな法律を、そう彼はドーンと出してきて、 でももちろん反対ですよ。だけど反対しても、まあ、結局国会の中を見ればもう公明自民合わせりゃ多いんだから通っちゃうわけですよ。でもう通っちゃうから、だから環境省の役人がすごい一生懸命って頑張ってくれて、その国土強靭化法案の 文章の中に、その生態系を生かしたその防災とか、あるいは、生態系こそ本来人類のインフラだったんじゃないかっていうことは私らは思って、それが入っちゃったんです。一番そういうずるいことできるの逆に言って上手なの。そうするとその国土強靭化法案の中にその国土強靭化のために生態系を守ることが必要だって入っちゃったんで、安倍さんも国会答弁それせざるを得なくて、で答弁したから予算がついて、で実際に壊されたところを守る、あるいは防災で三陸にガーッとそのものすごい防潮堤を作るんではなくて、もっと違うその防災のやり方をやろうとかってことが今進行中だったりするんですね。だからなんていうのかな、まあ、私たちのこういう、市民の運動とか NGO の活動ももっともっとそういうふうにして知恵をつけていくのに、国際会議もし 何も分からなくても高さんみたいにいろんな人と話したり、そういうふうにするだけでもいろんな知恵が、まあ、得られるっていうところだと思います。それでですね、まあ、そういうのはね本当にだから行ってほしい。で行っただけでもダメで、行って自分もね好き放題動けばいいんです。その代わり何もしなければうろうろして終わりますよ。うん、本当に日本人はとても多いです。今までもっていうか私なんか行っても誰も教えてくれなくてさ、でもうコップ10の時ももう上関のことどうにかしたいし、で私中に入るあれ持ってなくて、登録した団体でないと、入れないんですね会議に。でも今はうちがその、国連生物多様性の10年市民ネットワークっていうのがあって、それが登録されてるので、そこの会員だっていうことにしちゃえば入れるんですけど、そういうのもその頃コップ10の名古屋の頃は全く知らなくて、でどうすれば入れるのとか言って聞いて回って、で入ったら入ったでどこで何をどういうふうに話せばこれは問題にしてくれるのみたいな、そういうのは自分でガーッと聞いて回らないと、うん、誰もみんな自分の案件いっぱい抱えてるので、それから聞くとすっごい教えてくれて、でこうしたらいいよあしたらいいよっていうのはすごい活発に。ただ国際会議ではよく、日本人をどうやって喋らせるか、インド人をどうやって黙らせるかみたいなことがこう標語のように言われていてNGO で、で結構日本人おとなしいから言わないんですよね。うん、でも本当にちょっとどうしていいか分かんない気遅れしちゃうなんてやってると、あっという間に1週間2週間経っちゃうし、もう果敢に英語がろくろくできなくてもガンガン言っちゃったりしたら、できる人が絶対いるのでね、通訳してくれたり、まあ、この前私は通訳の人と連れてきましたけど、そうまでしなくてももう、まあ、一緒に行った仲間の中では、自分の興味がある、サイドイベントっていうのがあるんですけど、そういうのに韓国でガンガン参加して、で自分でつながり持ってで連絡取り合ったり、英語できなくてもやっちゃうっていう元気な子もいたし、うん、そういうことがやっぱりできる。うん、まあここにいる人はあんまりそんなシャイな感じじゃないからさ大丈夫かなと思うんですけど、でもそういう場所です。で、いろんな人たちがそんな風に動いてます。考えてみてください、少数民族の人なんて英語なんか全然喋れないですよ。でもすごいですよ。で彼らの代表が、すごいいろんなことを、まあ、彼らすごく価値観的なことを出していくので、すごく通りやすいんですよ。でも価値的なことがだからみんななんかこう例えば具体的ななんかこととかあまりよく自分は知らないからなんか言うのはまずいんじゃないかとか思っちゃうんですけど、要するに独りよがりじゃダメです。もちろん、うん、自分はちゃんとよく分かってもないし分かろうと努力もしてないのに独りよがりになんとかしてくれみたいなこと言ったって全然通んないです。ただ人たちの文脈に合わせてこういうこと言ったら聞いてもらえるんじゃないかと思って言いたいことは言うっていうのがベストで、少数民族の人たちとか先住民の人たちはそういうふうにしてますよね。うん、でまあそういうのからも学べるものがいっぱいあるなっていう、そこの議論されていることを学ぶっていうのもあるけど、そういうなんか人の在り方とか運動の作り方とかなんか政治的な、意識の持ち方とかそういうのもすごく学ぼうと思ったのは学べる、うん、場所です。 で、そんな風にずっと開かれてきて、今度 COP13 メキシコのカンクンで今年の12月に開催されます。で、この前11月にその準備会合がありました。モントリオールで。私はそれに行ってきました。で、その報告も前の勉強会ではちょろっとしたんですけれども、まあ、大きなテーマは何かっていうと、さっき愛知ターゲットで、うん、タカさんが言った、この20の目標があるわけですよね。で、大体国連って大体この目標を作るんですよ。ゴールズを作るんですよ。持続可能な開発目標とか、ポスト2013目標とかなんとか。で、それみんな各国がそれについてこういろいろちゃんと取り組む。で、これは2020年までに、つまり、今の状態から絶滅のスピードを止め、人々が持続可能に生き物を賢く利用し、それで、生き物と人が共生する暮らしを最終的にゴールとするならば、2020年までにこれだけのことはやんなきゃっていうのがこの20の目標で、細かいことはまあ後で見てもらえばいいんですけど、この中でとっても大きな目標として第一次産業での主流化っていうのがあるんですよ。まあね、国ってね、主流化って言葉が好きでね、もういちいちね、気候枠組みなんてのも主流化とかね、なんかもうこう官僚用語なんですね。私は主流化っていうのにちょっと抵抗があるんですけど、その主流化っていうのはまあみんなが知ることで、みんなが理解するっていうことではあるんだけれども、むしろまあね、環境省に予算がついて10億ぐらい予算ついて、博報堂にお願いして、コマーシャル作って、毎日毎日なんか誰でもいいけどさ、可愛い女優が出てきて、なんか生物多様性それは命とかなんかやればさ、しょっちゅうそういうのがさ流れてればさ、生物多様性って聞いたことありますかって言うと、すごいたくさんの人が、あ、聞いたことありますって答えると思うんだよ。それ主流化なのね。別にそれはそれで予算もらえるならやってもらっていいんですけど、私はやっぱり内在化の方が大事だろうと。そのつまり、自分ごととして、それが自分とどう関わることなのかというふうにして問題を理解するっていうのが、例えば都市に住んでる人だったら、自分たちの消費のあり方が生物多様性の損失をどう引き起こしているのかっていうことに気づいた時に、それは主流化と言えると思うんですね。それがあるいは大きなグループで気づいた時にとか、なんかそういうふうに私は思ってるんですけど、まあそういう第一次産業での主流化ということがないと、これは厳しいぞということになってきて、カンクンでは特に農業の中で生物多様性という考え方を、が主流になっていくっていうことが大きく現実を動かすんではないか。で、特にメキシコは遺伝子組み換えで大変な目に遭ってますよね。もうメキシコ原産のトウモロコシはこの世に存在しない全部ね、モンサントの種にやられてしまったのでないわけですね。で、トマトだってそうだし、つまりそういう野菜品種の多様化が失われていくっていうこともとても怖い。さっき種内の多様性って言ったじゃないですか。種内の多様性がどうして大事かっていうと、ここが全員同じ遺伝子を持ったとすると、同じ病気でみんな死ぬんですよ。同じ近い遺伝子とかね、で、そうすると、まあ、なんか一つのウイルスがやってくると全員やられる。これ野菜で起きてることですよね。だから同じ病気、一つ病気がかかると遺伝子共有してるから全部病気になる。桜もそうですよね。日本のね、ソメイヨシノって全部遺伝子一つなんですよ。はい、だから全部同じ病気にかかっちゃうっていう風に、テングス病に全員かかっちゃうっていう、そういう怖さがある。で、私たちの食っていうのはそういう不安定なところに立ってる。でも特に第一次産業、農業、林業、漁業の現場で生産をしている人たちが、もっと生物多様性に配慮した生産の仕方を考えていかないと。だって大規模農業ではなくて小規模農業とかね。じゃあ、農薬についてどういうスタンスで考えていくのか、これもういろいろ議論するとそれだけで、1日イベントができてしまうので細かくはですけど、でもそこがテーマになります。あと、みんなにとって面白いのがあって、新しい議題を決めるんですね、準備会合で。こういうことをテーマにしよう、ああいうことをテーマにしようって、どんどん 議題を挙げて、それでいいねってなったのが次の議題になるんですけど、生物多様性と健康っていうのが次議題になることになりました。でこれ健康ってさっきメディスンマンの話が出ましたけど、薬草であるとか生物多様性を失われるとそういうものが失われる。あと、森林セラピー、つまり体だけじゃなくて自分のその、精神的なこう健康っていうことも健康に入れられて、森林セラピーとかの役割が数値的にはっきりしたらしいんですよ。効果があるっていう、精神的な病にもう完璧に効くという数字が出ましたっていうことがこう準備会合で言われて、あそうなんだ、その資料はどれだろうと思ってまだ分かんないんですけど、そういう報告をが議長がして、でそれもその森林セラピーのためには森を失われると人々はどんどん病んでいくってことなんですよ、っていうことですよねっていう話になって、それとでもう一つは人間の体内の多様性です。で人間は微生物の塊であると、でつまり、一つの命と思ってるけど腸内には微生物がいくつもいくつも生きてるわけですね。昔は寄生虫がわさわさ生きてたわけですよね。でそういうのを全部殺していくことによって、まあ、逆に、対処療法としては有効だけど体自体はみんな病んでいく、まあ、だから日本人が典型ですけども、世界で最もこれアメリカの何倍だっけ、この前
10倍、
アメリカの10倍抗生物質を使っている、もうダントツ世界一なんですよ、日本人ジャンキー、抗生物質ジャンキー、本当にダントツですよ。その3位4位ぐらいとの差がまたすごい、てかアメリカの10倍だよでこれは薬だけじゃなくて食べ物からも取って、例えば養殖のお刺身であったり豚であったり、そういうものには狭いところで無理やり飼ってるから抗生物質を餌に混ぜて食わせるわけですよね。でそういう風なあのものをまた食食としても入れてるから日本人すごいんですよ、うん、で、一方で腸内細菌が第一とか言ってビフィズス菌をいっぱい食べようとかって、なんかもう健康食ダイエットすごいじゃないですか、もういっぱい腸内細菌抗生物質で殺して取らなきゃっていうすごい変なことをやってるすごい変な民族なんですで例えばそういう問題、その考え方、まあ今実際にそういうね、その、まあ、寄生虫を実際に体にもう一回入れることで例えば喘息が治るとか、今いろんなそのことが行われてます。で大きく言うとそういうものを含めて民間療法とかを見直そう。でこれは先住民の人がその健康と生物と対する議題にするときに、これ最後の話ですけど主張したことなんですけれども、その健康っていうのを制度的な健康だけに限らないでくれと、そもそも健康とは何か、で自分たち先住民は彼らは常にそういう国際会議の現場でマザーアースっていう言い方をするんですね。でマザーアースがバランスを崩したときに自分たちの体もバランスを崩すというふうに認識をしているので、その人間の体の健康が壊れるっていうところだけを切り離されると先住民としては理解できないと。で、まあいろんなところで彼らは私たちには私たちの科学がある、で西洋には西洋の科学がある、それをもっと対話をして、でお互いいいところがあり、ね、でもまあ今はむしろ西洋的なその科学的な知識の方が病んでるわけですよね。そこをやっぱり補い合いながら何が今の時点で最良化を決めていこうっていうスタンスを、まあ、非常に取ってて素晴らしいんですけど、そういう提案がなされる、そういうことが今度メキシコでは問題にされます。つまり最後に生物多様性っていうのは何か遠くの森の、なんだか会ったこともない生き物を守れとかっていうことではなくて、それと私たちの関わり、あるいはそれが失うっていうことは私たちがどうなっちゃってることなのか、もう体から食から文化からそういうのを含めて、考えられるんだなというふうに理解してもらえると幸いです。以上です。
あともう10分ぐらいかかりそうなので、なんか質問とか、
うん、どうですかね。まあ、でもちょっと行ってみたくなるでしょ、国際会議
このアイスターゲットの中で伝統的な知恵を守るっていうのがあるんですけど、これよく少数民族とか先住民に言われるんですけど、むしろ先進国でも問題になってて、ま、塩炊きとかね、うん、そういうのもそうだし味噌を作るとかさ、例えば最近韓国でも 若い人がキムチをつけなくなっちゃってて、ありえないんですよこれ。もう韓国の人たちはだいたい冷蔵庫2個買うんです、まあ、エネルギーとしてどうかっていうのを置いといて、1個は丸々キムチ用なんですね。だけど最近キムチを買うっていうになっちゃって、すごくね、今でも40代ぐらいはまだ作る。
なんか磯物のキムチで発酵してないって聞いたことがある
なんかありそう発酵してないでどうやってキムチなんだろうね、
うん、なんかほとんどのキムチはそうなってきてるって聞いたことがある
化学調味料とか
そうだね、そういうのでキムチ、
キムチ風みたいな
味をつけるっていうことなんだ。
キムチ風、
うん、キムチ風。
あ、なんかね、中国がこう健康と生物再生の時になんかうちは発酵みたいなこと言ってたよ、うん、漢方薬があって、だからすごく自分たちは薬をいろんな植物をこう発酵させて薬を作るとか、うん、そういうことをやってきた文化を持つから、そこでは頑張りますみたいなことを言ってました。
ライチターゲットはあのインターネットでライチターゲットって検索すると、その人に合った形で紙すごい噛み砕いて出すとか原文とかいろんな種類出てくるので、うんうん、探してみてください、うん、紙芝居っぽいやつとかも。
実際にこれをあの勉強してる人たちとか、うん、まあ、その生き物カフェとかに参加して、うん、いるような方たちが自分たちの、まあ、暮らしに合った形で、興味に合った形で、うん、どんなアクションとかどんなことをやってる例があるかを知りたいです。
はい、はい、これはいろいろあって、あのもちろん生き物カフェで勉強している人たちもあの暮らしの中でとか、まあ、例えば高尾なんかだとみんな里山暮らしってどんなだろうとかそういうのあるんですけど、今日さっき触れなかったんですけど、ね、生物多様性地域戦略っていうのがあります。でこれは、各地域が生物多様性を保全するためにこの20の目標も自分たちの中でそれはどういうことかっていうのを噛み砕いて自治体が作りましょうってなって、で基礎自治体で作れば作るほどいいねってなってるんですね。でこれを作る動きがめっちゃ面白いです。うん、あのその地域限定じゃないですか。あの来週私魚沼行くんですけど、魚沼で作ろうってなってて、温泉街の親父たちなんですよ、で温泉街の親父たちがなんかもう温泉ダメ厳しいじゃないですか。で今地域活性化とかふるさと創生とか言われてるけど、もう自分たちはもうなんかこの自然の恵みの地球の恵みの温泉と、それからそのもう周りの自然をね、もう雪3メートルも積もるんだけどものすごい豊かな自然があって、もうこれで行きたいんだみたいな、でどうしたらいいですかって連絡が来て、で私が大沼行って一緒にミーティングして、そこに市役所の人も入って、うん、でこんな観光したら面白いんじゃないとか、生物多様性を自分たちでもう一回自分たちの宝として見直して、でそれをちゃんと戦略にして担当者が変わってもずっと続けなきゃいけないようにするっていうね、っていうことを今やろうと、うん、秩父でもちょっとやってるし、これがなんかすごく一番あのアイスターゲットを自分たちの個人的に頑張ってやるっていうのもあるんだけど、地域で実践するっていうのはそこでやってる人たちが多いですよね、うん、でアイスターゲットを勉強し直したりとか、
やっぱ自分たちが愛しているものを大切にしたいって思う気持ちを軸にするといいかもしれないですね。
そう、昨日私横須賀でさ、なんかワークショップねやって、そこでちょっと 糸島のあのことを例に挙げて皆さんに説明したんですけど、その最後に宮本恒一 の言葉で締めくくらせてもらったんだけど、宮本恒一という民族学者がいて、であの旅する民族学者で、本当に地域の消えていく風俗を必死で書き留めようとした人なんですね。でその人が、まあ端折って言うと、その土地を愛し、その土地で生き延びようとした時に、そういうふうに人が真剣にするようにした時に、おのずと環境は美しくなるんではないかっていうふうに言ってて、本当これもう生物多様性のもう実践とかも家に格に掲げようかなと思うぐらいの言葉なんですが、本当にそうなんですよ。この地域で自分は生きていくってなった時に、本当に食べることから住むことから真剣に考えたら、自然にそこの環境美しくなっていくっていう、保全しようとかね、そういうことよりは、
生物多様性温度を作ってボンブの音を捉えましょう。
いい
いいですか。全然関係ないかもしれないんですけど、健康と内面のことっていうのも平行っていうか同じようなことで考えている
んですかね。そうですね。健康っていうのを物理的なこう体が病気になったっていうふうに捉えるのではなくて、精神的なものと物理的なものを、まあ、今 WHO 彼らはそれスピリチュアルっていう言い方するんですけど、日本でスピリチュアルっていうとちょっと幅が広すぎて、なんかめっちゃ怪しいものから、なんか本当の意味で本当の意味でスピリチュアルっていうのも誤解があるけど、ちょっとね広すぎましたね。だけど海外ではスピリチュアルっていうとその精神性っていうのはすごい普通に使われていて、 WHO ってあの世界保健機構の中にも健康の項目にスピリチュアルを入れようっていう議論が始まる。精神的な健康です。別にうつ病になるとかそういうことだけじゃなくて、今ね東京都内で、何すごい高層のマンションがいっぱい建ってオークションで売れてるんですけど、そこの高い上の方に住んでる子供たちはみんな病んじゃうんですよ。でなんでかと本当にね、みんな多動症とかすごく多くて、でやっぱりね、地震の時に倒れないようにいつも揺れてるんですよ、あれずっと。でもちろんこう立っててね実感はできないんだけど、でも今揺れてるとは思わないんだけど体は感知してるんです、ずっと。だから全然安定感、地に足についた子、そういう安定感を持って暮らしてない子がやっぱりすごく病んじゃったり、そもそもあんな30回とか40回とかね、高尾山なんて599メートルしかないのも何墨田区にできた、すごいタワー何でしたっけ、
スカイツリー、
あスカイツリーあれ高尾山より高いんですよ600何メーターでね、例えばああいうすごいマンションで、朝起きますで、食事して学校行きます降りるわけですよね、すごい気圧変わるわけです。で学校終わってまた帰ってきて上まで行って、もうあとすごい気圧が変わってカバン置いて遊びに行ってくるってまた降りて、一日にこんな気圧が何気圧も変わるっていうのはものすごく体に異常なことをやって、でもエレベーターでピーって行っちゃうから分かんない、それですごく弱くなっちゃう。本当そういう問題も結局体も病むし精神も病むし分けられないねみたいな議論が結構ありますね。
あとそうやって高層に住むとね、地面から大地から来るエネルギー一切感じないっていうかね、吸収しないよね。
そうですね、もうそれだともう本当アスファルトだらけでね、その高尾私子供たちの場合でもいるんですけど、土の上を歩くのがなんか3ヶ月ぶりとか4ヶ月、学校もアスファルトっていうか柔らかい、柔らかい変な西物の芝みたいなのだったりするので、土の上をほとんどね、歩いてないんですよ子供たちが。
その物理的に土の上を歩くとか土の上に立つとかっていうこともそうなんだけど、例えば1階の家だと地面とすごい近いから大地のエネルギーが、自分は感知しなくても入ってくる、まあ、せいぜい2階もう100歩譲って3階までですよね、人が住んで大地のエネルギーを感じながら健康に生きれるっていうのは、多分私はそれそうだと思います。
そうですね、まあ3、4回ぐらいにしてほしいですね、せめて。じゃあもうそろそろ、
そうですね、
はい、まあ、この後実践編っていうことで実際に高さんに塩だけの話とかしてもらうという、
はい、
ね、楽しいし塩は大事だよね。なんかね、本当に塩は体に悪いとかっつって、その塩は違う塩だろっていうことをこ うまく、生鮮塩、科学的に作られた塩を年配の人って一緒にしちゃって塩全部悪いって言うじゃん。まあ、でも若い人もね、そう思っちゃう人いる。
多いですね。
多い多い。そういうのもっとうまく伝えたいよね。
塩の歴史ね。
うん、そう、塩の歴史を。
ちなみに塩炊きの話もあると思いますけど、4月10日ですね。直美さんが葉山のマレーナマーケットの、オーガニックマーケットなんですけど、そこの今回のメインテーマが塩
ですね。いいですね。
塩特化してや
る。塩に特化して。すごい
特化っていうかテーマにして。
テーマにして。塩は本当にテーマ。
じゃあ、一回ここで、
はい、
ブレイク入れ
ます。はい、ありがとうございました。じゃあまた後で。